田志田志郎と
松田よし子と
田沼優子と
加藤光と
高橋由紀子でお送りしております。
トワイライトアベニュー767
フライデー、
お周波数 76.7 メガヘルツ、埼玉県鴻巣市より10ワットでお届けしております。
間髪入れずに鹿沼来た。
JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオ、
ありがとうございます、はい、語り同人ジャガイモの皆さんとお届けしておりますよ、はい、先ほど、告知のところでね、はい、ホームページというご案内差し上げましたけど、はい、そちらからは予約受け付けてないということですね。そう、
失礼いたしました。
ファックスオンリー、メールもある、
メールもあるんですけど、うん、ホームページ見ていただくとこちらのフライヤーが載ってるので、
イエスフライヤー
みなここにいるみんなの顔が見れるという、ホームページを一度
作りましたんで見てください。
もう一回ね、チケット予約のチケット予約のファックス番号ね、
はい、
050-3156-7085、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
24日の13時の会は売り切れております。
はい、
25日の最終ね、光くんが登場する、
はい、
それももう残りわずかです。
はい、
その日その時間帯ではないですか、
ではないのか、
光くんが出ないチームの私たちの、
まだまだ残りわずかって言
っても残りわずかです。光くん残りわずかです。
とても失礼いたしました。大変失礼いたしました、ね。まあ、でも全体的に残りわずかだって言っとかないとね、はいはい、もうぜひぜひもう売り切れてからじゃ遅いですよ。
そうなんですよ。キャンセル待ちしていただいてもね、手に入らない可能性があるので、ぜひお早めにお願いします。
でも1週間しかないんだからさ。
そうですね。
そうすると演者の方々
またドキドキします。
別な精神状態にね
、はい、
私もじゃあせっかくだから告知させてもらおうかな。
あ、ね、ぜひじゃあ
無伴奏独唱でやっております。歌い人語る、今回も、まあ、麦人さんとの共演を含んでおります。
楽しみです。
すごいことになっております。
すごいことになっております。すごいことになってる。ちょいお話は聞いてるんですけど、
すごいことになっております。まあ、楽器の伴奏をね伴わないで、はい、私こうして歌でね、歌一本でやっているわけでございますが、はい、去年に引き続き今年もジャガイモ村で、
はい、
怒涛の4日間ワンマンライブ、
おー、すごい。
それぞれ33名様限定公演で予約が必要でございます、
う
ん、先ほど申し上げたジャガイモ村のファックス番号、うん、050-3156-7085 でも受け付けております。
お、じゃあ2つ、
だから2つ一緒に、
そうですね、一緒に申し込んでいただければ
割引にはなりませんけどあの2つ同時に申し込むことも可能でございますので、はい、もうぜひぜひよろしくお願いいたしますね。それかもしくは私のホームページにあります専用の予約フォームですね、こちらからご予約いただければと思います。2月の10日の火曜日、
はい、
これが初日なんですが、もうだいぶもう売り切れ間近になってまいりました。11日水曜日祝日、
祝日やお休みです。
まだ余裕ございます。14日土曜日、うん、バレンタインデー、若干余裕がございます、ね、15日日曜日最終日、
最終日
若干余裕がございます、ね。全て2月この4日間やりますよ。頑張ります。
雪じゃなければいいですね。
そう、もう去年はねすごかったですよ。20年に一度の
大雪、
大雪、
雪じゃなければ、ね。
で終わった4日間すべて終わった後、今度インフルエンザ来て、この15年間で初めてこの番組を休んだという、ね、なんともすごかったわけでございますけれどもね、今年はそういったことがないようにタフに
い
きたいなと思っております。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、時刻は今5時43分を回ったところでございます、
はい。
この時間は曜日別コーナー、
イエイ、
お届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けするといった大それた企画でございます。
大それた、はい。
金曜日のこのコーナーはですね、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ。
テレビテーマ。
これ T が7回入ってるんで、通称
T7。T7。
ああ。
ね。
なるほど。
これ最終金曜日のシンガーソングライターの上近真理ちゃんが命名したんですよ。
すごい。
T7。これをお楽しみいただこうと思いますけれども、
はい、
この徹底的にテレビテーマ。我々の、うん、まあ、世代いろいろありますけれども、うん、はい、子供の頃に親しんだ子供アニメ番組があるでしょ。
あ、はい、あります、ね。
それから特撮の番組とかあるでしょ、
うん、は
い、でそういったところの主題歌、
主題歌、
これをこう聞きながらミュージシャンの私が音楽的に考察するといった企画です。
なかなか
考察、
その昔のアニメを紹介するだけであればですね、いろいろできるんですけども、ね、やはりこのミュージシャンの端くれとして、
いや端くれじゃないですよ、
やはりこう音楽的なところの考察を入れて、うん、であの当時一生懸命こう演奏録音に挑んでいた、ね、うん、方々、スタッフの方々に敬意を表して、うん、
はい、
今脈々とこう続いているアニソンの世界ですとか、うん、そういったところの、ね、敬意を表しようではないかと、
はい、
いうことで紹介しているんですが、もう大方終わってるんです。これももう6、7年もやってるんですこのコーナー。もう大体ウルトラマンとかもう大体終わってるんです。
あ、
仮面ライダーとか、うん、全部今だいぶディープなところ来てる。誰も知らない、もう俺も知らないんですよ。俺も知らないのが多くて最近は。でももう音源が残ってない方が多いんです。でソフト化されてないものさえ含まれてます。
うん、そう、あ、そうですよね。
先週は海底人ハヤブサというのをやったんですよ。ね、全然わかんないわけですよ。だからもうあのメンコとかの世界のあのヒーローですよね。
結構、だ
から私よりもちょっとお兄さんお姉さんの世代とか、もう少し年配の方々の世代の番組だった。でまだあの鉄腕アトムとかあの辺の本当に黎明期のものはまだ紹介してないんですね。
そう、
まだ終わってないんですよ、うん、だからこれはだからあと 1,2 年、1年今年続けばまだいい方かなと思っているんですが、はい、まあ我々のそのね、いろいろお世話になっている麦人さんも、う
ん、はい、
さまざまなこのあのね、
そうですね、
声優としてやってらっしゃるでしょ、
うん、
1月から始まったテレ東の番組とかもさ、
うん、
あるでしょ、
う
ん、いろんなところでもねやってますから、
引っ張りだこです。
で大体このコーナーはですね、うん、60年代と70年代を中心にしてやってます。もう80年代は新しいと解釈してですね、
うん、80年代新しい、
80年代は新しいと解釈してガンダム以降はやってないです。
あ、それが新しいです。
新しいです、私にとってはもう新しいです。ガンダム以降は
なるほど、
だからそれより前ので、まだ人間がコンピューターじゃなくて人間が演奏してた時代ですよね。
あ、
だ録音も一発撮りとか、
うん、
ね、本当に生にマイクを立てて、生楽器にマイクを立てて録音していた時代、
うん、
だディスコよりもちょっと前ですよ。
ディスコよりも前、
うん、そう、だ時代的には60年代70年代っていうと GS ブームがあって、うん、その後、まあそうですね、フォークブームもあれば歌謡曲のピンクレディとかキャンディーズやピンクレディーなど、やっぱりアニソンというのはそういう当時の歌謡曲の流行のサウンドを追っかけていきますから、うん、そういったところの時代的な特徴も出てくる。
なるほど、
今日この取り上げる手元の資料、はい、みんな知ってる人いるかな。
生きてない、
な、生きてな い, い生まれてないって言いなさいよ。
生まれてないんです。
生まれてないよね。
生まれてないですね。
私はどうかな、微妙。どうかな、ゆきこさんどうかな、どうかな、
どうか
な、あれよ鼻歌まじりね、うん、どうかな、今日ご紹介する番組は2回に分かれてるんですね。しかもその間、うん、3年間ぐらい間がある。第1作目と第2作目が3年間もブランクがある。
なぜ、
この理由は後ほどご紹介します、ご案内しますが、
はい、
今日は第1作目が1967年の10月4日にスタートして、その年の12月27日早くも終了しております。
2ヶ月ぐらい
で、その3年と10ヶ月後急に再開します。
お、急に。
1971年10月7日に始まって72年の3月30日に放映終了でございます。毎週水曜日の19時から19時半の枠で放映されていた。俺もこれ知らないんだよね。もう俺は生きてたけど生きてたけどね、知らないんだよな。見たことももう全くないし、曲も知らないです。スカイアーズ5シーン、
シーン、
スカイアーズ5をご紹介したいと思います。
はい、
謎の狩猟に率いられた国際犯罪組織ゴースト、嫌な名前ですねのテロのため母と妹を失った青年ハヤブサ太郎は、国際警察の精鋭部隊、うん、スカイアーズ5の隊員となってゴーストの犯罪に挑みます。犯罪組織と直接対決する日本国際秘密警察の精鋭部隊、
警察
キャプテンと呼ばれるリーダーを含む5人のメンバーが、万能カーのスカイアーズ号を主力武器として、はい、潜入捜査や犯罪者との直接対決を行います。
おお、
ね、すごいですね。
すごいですね。
1967年当時はですね、日本はちょっとしたスパイブームがありまして、はい、あのスパイが横行してたわけじゃないですよ。映画とかテレビでスパイが取り上げられることが多かったブームね。
わかりますよ。
本気でスパイがいっぱいいたわけじゃないですよ。紛らわしい。
日本大変ですよ。
そうそうそう。でこれもう見ててね、この絵が巨人の星みたいって言ってたでしょ、うん、まさにその通り、川崎昇先生が巨人の星の川崎昇作の漫画がこうアニメ化されているということですね。当時は007は二度死ぬが日本を舞台にして制作公開されたり、はい、もう猫も杓子もスパイスパイの大熱狂の時代です。
だから銃がそんなっぽいんですね。
そうなんですよ。スパイ、もう日本はスパイ天国。
あ、スパイ天国。
だからスパイがいっぱいいるわけじゃないんだけど、
言い方が、言い方がちょっ
と。それまで日本のテレビアニメではスパイアクションとか探偵ものと呼べるものはほとんどなかったんですが、本作品は本格的スパイアクションアニメとして話題になったということです。しかし視聴率が伸びず突然の打ち切り。
あ、1回目が、
はい、
なるほど。だからこの
当時としては異例の短さ、わずか12話で、うん、しかも未完のまま、
未完
放送終了となってしまっています。
大人の事情が絡んでたんですね。
当時の裏番組というか、こちらが表番組だと思うんですが、はい、仮面の忍者赤影がありました。これはもうだってもうみんなの世代でも知ってるってことは、うん、相当当時も大人気、常時 20% 超えの視聴率。しかも赤影はカラー、
あ、これは
スカイアーズ5はモノクロのスパイ、
モノクロかモノクロ
当時の最短名アニメ、最短名アニメとして幕を閉じることになりました。
なるほど。
しかし、
しかし
打ち切りから3年10ヶ月後の1971年10月、はい、突如スカイアーズ5はカラーとして復活します。
なぜ、準備期間が
打ち切られて未完に終わっていたスカイアーズ5は3年10ヶ月後にカラーで復活して、ようやく最後最終回の完結の日の目を見るまで至りました。
急に何があったんですかね、この間。
ただしソフト化は1983年に東映ビデオがカラー版の1話だけをパッケージしたのが唯一で、以降現在に至るまで一切ソフト化されていません。ただ、ケーブルテレビなどでの放送はありました。モノクロ版のビデオソフト化再放送は一切行われていません。この辺は全部謎です。
あ、スパイだから
わからない。
なるほど。
その辺は全くわからないです。
でもそういう、うん、そっか、
すごいお話があったもんですね。
すごいですね。
これは俺もわかんないよ。そんなに早く終わられてちゃう。多分赤影見てたと思うんだよな。
あ、うん、そうですね。
好きだもん赤影、赤影
かっこいいもん。好きだもん。
はやぶさ太郎は S5 号という名称、コードネーム S5 号。
へ
え、ね、でキャプテンが S1 号、
S1 号、
あごひげが特徴的な中年の紳士で、パイプを手放さないことが多い。
え、この
手放さないことが多い。
パイプを手放さないことが多い。多い。頻繁にパイプを手放さない。
どういう
感じなんだろう。
で、S2 号が、
2号が、はい、
ポルカ。
ポルカ。
ポルカ。これはスキンヘッドの小男で、
ちっちゃいやつだ。
コミカルな言動が目立つ。
目
立つ。それっぽい、それっぽい。
コミカルな言動が目立つ。それから S3 号がユリ。
ユリ。
これはメンバーの高一点です。
高一点。
いいですね。生足でね、これね。
これ生足、
これ生足。
どうですか。違いますか。
違うんですよ。
生足であってほしいってね。ね。それから S4 号がサムソン。
はい、サムソン、
サムソン、
かっこいい方かな。
サムソン、
かっこいい方かな。
体格に恵まれた怪力男。
違うかった。
九州弁で涙もろいと。
涙もろい。
あまりスパイと関係ないじゃない。九州弁で涙もろいの。
確かに。
スパイとしてはちょっと不利なんじゃないのか。
そうですよね。ね、急に。
そしてピーター。
ピーター。
これはカラー版のみ登場しました。はやぶさ太郎が漂着先の無人島で出会った白いジャガーの子供です。
子供、
動物、ジャガー、
ね、猫じゃない、
猫じゃないんだこれ、ジャガーなんだこれ、
ジャガーなんですね。
猫だよね、でも見た感じね、
猫に見えます。
そのまま太郎に拾われてスカイアーズ5のマスコットになりました。
あ、かわいい、かわいい、いいな。
ね、和みますね、
和みます
ね。ピーターで和んでる。 ね、だからポルカとサムスンの、サムスンはそれは企業か、サムスン、ポルカとサムソンだったのがすごい状態になってるだろうこれね。
すごいですよね、このキャラクターが濃い、
キャラクター濃いね、
濃いです。
巨人の星書いた人がこういうキャラクター設定するっていうところがまた面白いですね。
そうですね。
さあそれでは主題歌聞こうじゃないか。
おお、楽しみました。
67年だから、だからどんなサウンドなのかなと、
ズンチャンズンチャン。
67年っていうとビートルズが来日した次の年。今ズンチャンズンチャンズンチャンって言った。何ですかそのふわっとしたサウンドは。
いやそんな感じかなって、うん。ビートルズ。
ビートルズが来日した翌年が67年。だこれから世界はサイケデリックな方向に向かっていこうとしている。うん、ヒッピーだとかね、うん、ああいう時代にこれから向かおうとしているんだけれども、うん、まあ66年っていうとまだやっぱりグループサウンズ、エレキだよね、うん、エレキサウンドって言われてる、うん、ああいった時代。
うん。
でちょうど時代的に言うと66年がウルトラマンが始まってるでしょ。
あ、
だその翌年だからウルトラセブンとかがやってた年だね。
あ、なるほど。
うん、まあ、そういった時代、昭和41、2年ですね、うん、そのあたり、モノクロ版の曲、それから71年も同じ曲なのか、これをそこまで調べてなかったんですけども、スカイアーズ5、作詞が赤坂三平さん、
うん、はい、
ね、作曲がなんと杉山浩一さん。
すごい、
杉山浩一さんはこの頃からも作曲されて、で歌っているのが Honey Night、うん、Honey Night、
はい、
Honey Night、
イエーみたいな感じ、
ね、
イエー、
コーラスグループですよ、そういった方々が、歌ってらっしゃいます。では聞いてみましょう、スカイアーズ5の主題歌でございます。
飛び出せスカイアーズ、響け拳銃スカイアーズ、ゴー、平和の祈りを玉に込め、世界の敵を打ち倒す、光る大空、僕らの願い、明るい未来を、明るい未来を、明るい未来を、
打ち立てろ、
はエース、平和のエース、スカイアーズ5、コマンド飛び出せスカイアーズ、とどろけタービンスカイアーズ、ゴー、レバーをグッと引きゃ、胸のエースが風を切る、燃える太陽、僕らの誓い、明るい未来へ、明るい未来へ、明るい未来へ、
飛ばせ、
僕らはエース、平和のエース、スカイアースファイ、スカイアース
すごいですね。最後ダンドンダンドンダンドンダンドンってましたね。ティンパニーが、パニーが、パニーが、パニーがパネー状態になってましたけど、すごいですね。最後はやっぱりグループサウンズっぽく GS のあのメジャーで終わるんだね。マイナーじゃなくてメジャーのコードでちゃんと終わらせるっていうところがちょっとやっぱり GS っぽいなっていうところがあったんですけど、この効果音とかも結構面白いですね。拳銃の音はどうやってやったんでしょうねこれね。やっぱりエレキサウンドですね。ベンチャーズのね、このエレキサウンドがギターソロでもすごかったですね。乗ってけ乗ってけの、ね、乗ってけサーフィンのあの勢いで、ベンチャーズの感じ。で、ドラムのマイクの立て方が面白いです、
ね。
まあ、マイクはその多分ですね、ドラム両側から撮っていて、それ左右にこう広げてる、振ってるんですよね、音のサウンドの場所を。だからすごいステレオチックにドラムが鳴ってる、真ん中にドラムがあるんじゃなくて、これ両側にドラムが散ってる感じにミックスされて、これも当時もうその場でやったんじゃないかなって思われるぐらい、 あとはラッパが入ってる、うん、でその辺がちょっと豪華な感じなんだよね、うん、でやっぱ杉山浩一さんっていうのはそういった編曲が結構あって、例えばあの帰ってきたウルトラマンなんかも杉山浩一さんなんですけど、 あれも最後ティンパニーがダンドンダンドン言うんですよ。でそれこの豪華に劇的に終わっていくっていうところがある、うん、それからあのご存知の通りドラゴンクエストのシリーズは全部杉山浩一さんです、うん、ああいったようにこうなんか娯楽性にこう溢れたねところがあったりする。他にもでも杉山浩一さんっていうのはあのタイガースの花の首飾りだとか、はい、知らないか、
いや
花の
首知って
る、はい、あとはねあのガロの学生街の喫茶店も杉山浩一さん、うん、それから甘色の髪の乙女って知ってる、うん、ビレッジシンガーズの、あれはその2000年代入ってから島谷ひとみさんのカバーがそう、あれも杉山浩一さん、
そうなんですね、
あとね西城秀樹さん あの、うん、ハウスバーモンドカレーだよ、 あれも杉山浩一さんです。
へえ、
それとスカイアーズ5は同じ作曲家の人がやってるっていうところがまた面白いですね。
ああそういう見方、
絵は巨人の星の方がやってる、これまた面白いですね。でキャプテンはパイプを手放さないことが多いそこも面白いですね。あとサムソンは九州弁で涙もの、この辺がポイントだったんじゃないかなと思いますね。今日の T7 は1967年、そして急遽71年にカラー版が始まったという、はい、スカイヤーズ5ご紹介いたしました。以上タシータシラの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお届けいたしました。願い明るい未来を、明るい未来を。リクエストタイムのコーナ
ー。無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、もういいですか。長い長い、
みんな止められちゃいました。まだいくらでもいけたんだけど、
すごい、
いくらでも行きましたよ。もうすごい、バンバンもうないくらでも放物線描くことができます。始まりましたリクエストタイムのお時間でございます。はい、今日のテーマはですね、はい、やはり何と言っても語り同人ジャガイモの皆さんにお集まりいただいたわけでございますから、
お
ファックステーマズバリ芋といえば。
芋、うん、芋です。
知るかって話だけどね。
いやそんなことない
そうだ、芋といえばなんていうさ、うん、テーマで、うん、ラジオやることってあんまない、
ね、ないですね。
おそらくリスナーの皆さんもですね、一生に一度だけですよこの芋について語れる日は。
確かに、
だからもうこの木を逃さずにですね、うん、ファックスを寄せいただきたいと思います。
はい、
語り同人ジャガイモの皆さんにも、メッセージも合わせてお待ちしております。
お願いします、
ファックステーマズバリ芋といえば、ファックス番号田沼くん、
はい、
ポンポコさんお願いしますよ、はい、ポンポコさん。
はい、ポンポコ申し上げます。ファックス番号 048-543-2179、 048-543-2179 までお願いします。
お願いします。
2179、
ね、これ
2179、
これ第一金曜日 あの森律子さんの声なんですけど、うん、ここだけサンプリングしてあるんですよ。
これだけ、
ここだけサンプリングして
る、ここだけ
かわいいから。
いや、うん、確かに。
で花よ飛べ飛べって最初に CD かけたでしょ、うん、あの中にこの2179の彼女のシャウトが入ってるんですよ。でそれを森友くんがここだけ抜き出してここだけ抜き出して
2179
入れてある
わけ
で、ね、かわいい、すごい素晴らしいですね。笑われてしまう、またもや笑われてしまいましたけれどもね。
どっから声が聞こえる
の？お昼の番組、
はい、
このフラワーラジオのお昼の番組は、講釈師の神田理風師匠がやってらっしゃるんですけれどもね、はい、神田理風師匠コメントいただいてますよ。芋といえば、
芋といえば何ですか。
要するにこの公演で全国中回ってらっしゃるんですね、はい、師匠はね、はい、で吹雪の新庄、山形の新庄ね、の駅前で食べた焼き芋が忘れられないと。吹雪の中で車を待ったらしいんですけれども、全然車が来ない、
はい、
でももう売店もスーパーも全部閉まっちゃってる、その吹雪の中で焼き芋だけが売ってたって。
焼き芋だけが、
そうその時に食べた焼き芋が忘れられないと。
なるほど、
そういう結構苦境の中で食べた時の食べ物の味というものは忘れられないもんですよね。
確かに、
うん、そういったことをね、リフ師匠おっしゃってました。
焼き芋か、いい季節ですね。
いろいろなこう、まあ、芋がありますよ、
はい、
ポテト、ね、
ポテト
サラダとかもあるじゃないですか。
ああ、ね、それもじゃがいもから、
あとはこう煮っころがしですか、うん、あとは里芋の、ね、 この間横須賀の実家に数日前帰って、はい、でお袋がねうまいんですよこの煮っころがしが。里芋っていうのはなんていうのカントリーポテトっていうの違うの
カントリーポテト
英語にするとどうなの別に英語にする必要ないの
里芋これ里芋ねみたいな
しょうがない煮っころがしってことになるとローリングボイル
ローリングボイル
ローリングボイル
煮ころがしね
なんだよそれはそれはもう外人の人が無理やり日本語言ってるみたいな感じ
いや煮ころがしね
煮ころがしねをつけなきゃいけない
そうかいらない
ねもつけなきゃいけないすごいうまかったですねやっぱりねお袋の煮ころがしっていうのはやっぱり相当うまいですねあれねいろいろなまあ食べる芋っていうのもあるかもしれませんけれども他にもいろいろとねさまざまなこの芋っていうものに対して芋といえばこれが思いつくっていう人もいるかもしれませんから、はいうん、ぜひぜひねあとね20分ぐらいファックスをお待ちすることができますが、うん、その時間を過ぎてしまうとですねちょっとねご紹介できないかもしれないなんとかこの寄せられてる投稿は全部読むというのが私のこのポリシーでございますので、はいガンガンガンガン読み進めていきたいなと思いますよ、はい、ではね早速ご紹介しようかな
お
ね、皆さんこれは知ってらっしゃる方なんじゃないですか、
うん、え誰ですか
ラジオネーム花オカリナ
あー、
花オカリナ知ってる、
はい、
知ってますよねあの花でオカリナを吹く人ですよ
そうだから花
オカリナね本当にあの人は花でオカリナ吹くんですよこれラジオでやってますからこの番組でやってますから年末の忘年会の時もやってましたからやってましたね。アナ雪をやってました。
アナ雪
フォフォフォ、フォフォみたいな。今どこやって
あ、エルサ
すごかったよ。すごかったですよ。この牧歌的な鼻。で、時々鼻のこの吸う音とかも入るんですけどね。めちゃめちゃシュールなんですよ、それが。
花
オカリナさん。来ました、メッセージ。ありがとうございます。皆様盛り上がってますか？盛り上がってますよ。今年初投稿です。
お、
そうか。遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハッシーさん、そしてリスナーの皆様、よろしくお願いします。ということ。はい。そしてゲストのじゃがいも村の皆様。
はい。
はい。
おいいですね。
ありがとうございます。
お久しぶり、久々のトワキンはどうですか、タヌチン。
タヌチン。ピンポイント。
タヌチンときた。
タヌチンなんだ。
いろんなあだ名
が。久々のトワキンはどうですかって聞かれてますよ。
どうですか、我が家のようです。
あら。いいですね。ゆっくりしてってください。
ありがとうございます。
ね。この間の飲み会ではどうもでした松田さん
はいあそうなんですこの前ご一緒したんですよ
何飲みそれ
え麦人さんの公
演の
後です
あとね
あとにお会いしたんです
はいはいはいはい、
お久しぶりです、
今度ゆっくりお話しさせてください高橋さん
はいぜひです
ぜひです、そしてまさかの佐藤くんがいるとは
佐藤誰
よ佐藤って
加藤
くんなんだ佐藤って誰
とっと
今日はいないんだね佐藤くんっているいるけど加藤くんなんだ
加藤くん
何をどちらかってんだよ ね、 ね
毎週金曜日あの、
はいはい、
ワークショップであの花岡さんと会ってるんで
そうなんだ、
はい、なるほど
それはそれは大変ですよ、は
い、で佐藤くんって思われてるのかない
や
毎週会ってるのにね、
はい
ニアピン賞ですねこれ
ニアピン賞ね
、どうもこんばん花オカリナです。
はい、こんばんは。
こんばんは。馴染みのあるメンバーばかりで私もなんだか嬉しいです。
お、
はい、いつもより人数がいるのでさぞにぎにぎわいわいしていることでしょう。
にぎにぎ。
ね。さて今回は芋ということで、
はい、
芋といえばじゃがいも。
うん、じゃがいも。
曲で言うと曲。
曲？
トンネルズのガジャイモ、うん、という歌がめっちゃ流れます。あったよね。
ありました
ね。
せか光くん知ってる？ね
何ですかこの寄り合い場所みたいなこの雰囲気は
嘘
やばい
私も知らないな、ね、
あれ
いや完璧知ってるでしょ
そういえば私
よしこさん完璧知ってる
あれバ
レたガジャイもね昔よくみんなで歌ってましたね、食べ物ではポテトチップスとポテトフライが実は好物で大好物でポテトフライは家でよく揚げています
すごい
ポテトチップスはカルビーの関西だし醤油がめちゃめちゃうまいです
めっちゃ美味しいです関西出身なんでもう
あそう
そうなんです
関西限定
いや 最近はこっちでも売ってます。売ってます、うん、ぜひ
これはいいです、ね、
お見かけしたら食べてください。ものすごい美味しいです、ね、もうこれは美味しい。
力説
いやもう関西から取り寄せるぐらい大好きだった。
あ、そうなんですか。
私も好きです。
すごいですね。
はい、
そんなこと言ってたらすごく食べたくなりました。皆様のおすすめの芋はありますか。あります。
え、関西と市場へのって言われると、
ポテトチップスなんかある。田沼さん、
芋、私のり塩が一番好き。
あ、ポテトチップスの話ね。
お
すすめの芋ですよ。おすすめの芋。
おすすめの芋、さつまいも。
さつまいも
甘くて美味しいですよね。
ひかりくんは。
僕は特にこだわりないんですけど、
はいはい、
自分でカレー作るときに、うん、あの必ずじゃがいもは
いいですね、はい、大きくやる方ですか。
大きくやる方。
私もそうですね。でかくないとね、
美味しくね。ね、大きいホクホクな感じがいいですよね。
そうそう、ホクホクホクホクな感じ。
ホクホク系ですよね。はいは
い、丸ごとの時もありますよ。切らないで。
え、丸ごと。
メイクインとかもう丸ごと。
中
丸
ごと
ですね。ずっと茹でて、ずっと茹でて、
ね。え、茹でていい。
そうそう、茹でカレーの中で茹でるんですね。
カレーの中で茹で
る。そう茹でるんですよ。
へえ。え、カレーの中にじゃがいもだけ。
いやいや、もう玉ねぎいろいろ入ってますけど、じゃがいもは切らないで丸ごとっていう時もありますね。
人参は。
人参は切ります。
え、玉ねぎは。
玉ねぎも切ります。
なのに、
じゃがいもだけはなぜか、なぜか要するにじゃがいもはそういう存在なんですよ、私。
大きい。
贅沢な。大きい、大きく、大きくありたい。
大きくありたい。
大きくありたいわけですよ。
へー。うん、
来週のじゃがいも村の公演も頑張ってくださいね。見に行きます。
ありがとうございます。お待ちしてます。
ではでは、この後もにぎわいしちゃってください。ではではではではではでは、書いてあります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
公演も見に来てくれるということでね、はい、よろしくお願いいたします。続いてはメールでいただきました。いつもね投稿してくださる常連さんで、ね、料理のアドバイザ
ー、
すごいですよ。
すごい、
ね、女性のね、イズピーさんです。
イズピーさん、
ラジオネームイズピー。
イズピーさん、ありがとうございます。
ヘイタッシーさんとジャガイモ村さん、こんばんは。
こんな感じなんですか。
ファンキー、ファンキー
すぎません。
ファンキー、ファンキーウーマン、
ね、イメージと違う。
太陽がキラキラし始め、はい、春をちょい意識する昼下がりに投稿します。
ありがとうございます。
芋について、
はい、
すごいですね。芋についてって
言われる。
じゃがいも。
じゃがいも。
たくさんの種類があって、うんうん、北あかり。
北あかり。聞いたことあります。
ブランド。北あかりが北北で好きです。さすがやっぱり料理アドバイザーの言うことは、なんかこうね、説得力。
食べたくなった。
北あかり。
北あかり。
北北で好きです。昔はダントツに男爵だったかな。
あ、わかります。
ダントツに男爵。
男爵。
ダントツに男爵。
言いたいだけですよね。そこ言いたいだけですよね。
ポテトサラダには男爵を使います。いろいろ、じゃあ単にじゃがいも何でもいいってわけじゃないんだよね。
そうですね、
用途用途によってこう使い分ける。
使い分ける、うん、北あかり
でね。下の写真はシャドークイーンっていうね、シャドークイーンの写真を、
はい、
このメールにね、こう添付して送ってきてくださったんですけど、
シャドークイーン、なんかかっこいい
ですね。かっこいいよね、これ。
お
これね、俺さっきプリントしてみんなに配ろうと思ったんだけど、白黒プリンターしかなくて、だからこれなんかモスラの幼虫みたいになっちゃうんです
よ。いやいや、
だ
から言い方
だからこれ実際パソコンの画面で見ていただいた方がね、
そうい
いかなと思います。
なんか雰囲気違いますね、普通のジャガイモと。
シャドークイーンって影の女王ですからね、なんといってもね。
すごい
すごいですよ、
シャドークイーン。
あとね、インカの目覚めっていうのがあって、
知ってます、名前だけ聞いたことあります。
下の写真はシャドークイーンとインカの目覚めをローストしたものです。
いや、美味しそう。
シンプルだけど美味しいです。
ロースト、
はあ、そしてさつまいも。
さつまいも、
こちらはしっとり系が好きです、
うん、
シルクク
イーン。シルククイーン。
シルククイーンや紅はるか。
紅はるか、
いろんな銘
柄がある
ん
だ。
安納芋。
あ、はいはい、
これ有名。
蜜が、蜜がバーって、
これ有名です、
はい、
ね、安く収めるってやつね。
安く収める、
書くんだよ、安納芋。
いやいや、そうですけど、なんかいいだから
安く収めるって書くんですよ。
いや、そう、
安納芋、これ種子島かどこかでしょ。
あ、そうです、ね、そうです。
安納芋は抜群にうまい。
美味しいですよ。
用途によって使い分けます、うん。ほくっとしたお芋は、ナルト金時とか、ベニアズマ。ベニアズマ、関東8号は大学芋やフライにぴったりです。関東8号。すごいですね。鉄人28号みたいですね。関東8号は大学芋やフライにぴったりです。
へー。
カレッジポテト。
カレッジ。
いいな。どうでもいいか。てなわけで、芋好きの昔の芋姉さんよりって書いて
ある。芋好きなんです ね。
また来週、イズピーでした。ということで。
はい、
じゃあ、また来週ね。ぜひ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃ
もう少し読んだら CM 行こうかなと思います。はい、続いてはですね、これはあれかな、よしこさんの、
はい、
ツイッター経由投稿ってことかな、これ。
そうね、募集したらいい。
すごいありがたいです
ね。ありがたいです。ありがとうございます。
ラジオネーム、リエピョン。
リエピョン。
ありがとうございます。ありがとうございます。昨年食べて一番感動したさつまいもは、シルクスイート。お、さっき出てきた。
そうなんですよ。
やっぱみんなすごいね。
やっぱみんな知ってるんですね。
シルクスイート。
テレビを見てお取り寄せしかないのかと思っていたところ、うん、近所の八百屋さんで発見。焼き芋にして食べたら、滑らかで驚きました。
やっぱ、
滑らか。
口当たりがいいってことなんですね。
そうね。これはお菓子に使うのに適してそうですと。
はあ、
シルクスイート。
シルクスイート。
シルクっていう。
絹甘だ、絹甘。
絹甘。絹甘にしちゃった、日本。
絹甘。すごいね。
やっぱ滑らかなんですね。ううねシルクっていう使い、名前がついてると。
きめ細かいのかな、
食べてみたい、気になる。
リエピョンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、気が向いた時投稿いただければな、はい、なんていうふうに思います。よろしくお願いします。
はい。
それから、続いてもメールでいただきました。
はい、
ラジオネーム、スー。
スーさん、
ありがとうございます。
って貼りました、ザン
これも効果音です、
ね、おースーさんの効果音。
いや、もう全部やってますよ、さっきからさっきからずっとやってますよ。
今気づいた、
ね、タッシーさん、ゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今週を乗り越えたら自分は遅い正月休み、はい、まだ正月休み来てない。俺より正月休みが遅い人がいた。お疲れ様です。せちがらいね、世間本当にね。今週を乗り越えたら自分は遅い正月休み、うん、若干浮かれ気分になっている金曜日です。浮かれてくださいよ、浮かれなさい。
弾けた方がいいです、
ね。さて今日のテーマですが、うん、芋といえば我がふるさと、え、沖縄の紅芋です。スーさん、沖縄の人だったの？それはね、存じ上げませんでした。沖縄の紅芋です。
紅芋、
うん、見た目は普通のさつまいもですが、うん、中身は紫という、こちらでは珍しいさつまいもです。沖縄以外であるのかはわからないのですが、
はい、
その紅芋を使ったタルトが美味しいのです。
大好き。
お土産に持ってこいなんですね。
確かに、いただいたことあります、ね。
まあその話は来週にでもっていうことは、来週なんかこれ、
え、
あれじゃない、
なんですか、
来週だからこれ里帰りするのかな。
あ、え、ちょっと待って、
お正月休み、
嘘ですよね。
何を慌ててるの。あなたは
食べたいなって思って、
ね、
まさか、ね、まさか、ね、
来週じゃあその紅芋の話でも盛り上げたいなと思いますね。
いい
な、はい、いいですよ、別に遊びに来ていただいても。来週公演中でしょ。
あ、そうじゃん、
本番中じゃないですか。本番中じゃないですか。
ダメダメダメ、
鳥
が抜ける。
はいはいはい、では一旦 CM を挟んでですね、
はい、
後半もたくさん芋に関する投稿をいただいておりますので、こちらもお楽しみに。さあ、ズバリ芋といえばというね、
はい、
テーマでお送りしておりますが、すごいですね、皆さんの投稿のこのパワー。
本当すごいです。
すごいでしょ、
はい、
素晴らしいですよね、うん、続々と投稿いただいておりますので、
ありがとうございます。
じゃんお読みさせてあげようかな、
大丈夫ですか。
大丈夫です、もういろいろとね、3時間も近くやってると ね、
そうですね、
結構口のこの空き具合もね、だいぶこういろいろとあるわけですね。
はい、
ではね、メールでいただきました、
はい、
ラジオネーム、金曜日のつまはじき。金曜日の妻はじき、金妻さんって呼ばれてます。
金妻さん、
金曜日の妻たちじゃない、金曜日の妻はじきで、いつもサブネームがあるんですよ。
サブネーム、
今日のサブネームも面白いですね、
は
い、金曜日の妻はじき、かっこアイダホミツオ。アイダミツオにホを入れるだけで、あ、ポテトだからか、
アイダホ、
芋だからか、
あ、
アイダホミツ
すごい
アイダホミツオなんて人はいないだろ。ほう入れるだけでこんなに変わるもんなんですかね。
アイダホ
すごいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そう、先週かけましたね。先週はいい日旅立ちのリクエストに答えていただきありがとうございました。そうそう、でね、あのこの人大金持ちなんですよ。大金持ちなの。その謝礼として、3億円ほど差し上げたいのですが、3億円ほど差し上げたいのですが、今ちょっと忙しいのでやめときますと、
はい、忙しい、
ちょっとその忙しい手を止めて3億円振り込んでいただきたいんですが、
ね、大金持ちだ、
もう大金持ちなんですけど、誰も信じてないんですよ誰も信じてないの。お芋といえば、はい、愛する80年代に、うん、この人80年マニアのね、放映されていたドラマ、
ドラマ
噂のポテトボーイを思い出します。
ポテトボーイ、
渋垣隊が主演のドラマでした。知らねえな俺も。これは知ってる人いる？
知らない。
知らないよね。
知らないです。
80年代というと、うん、カウチポテト族という流行語もありました。
カウチポテト族
あった。なんかこう家でポテトを、うん、ポテトチップ食べながらビデオを見る世代、レンタルビデオがすごい出始めた頃だった。カウチポテト族という流行語もありましたよね、うん、やはり80年代は独自すぎる時代でした、う
ん、確かに。
あと親戚が家庭菜園で男爵を育ててます。男爵を育ててます。男爵だからジャガイモだろあの男爵っていう人間たちを育ててる、培養してるわけじゃないのよ。男爵を、親戚が家庭菜園で男爵を育ててますところで質問です、はい、語り同人ジャガイモの皆さんは全部で何人ぐらいいるんですか？みんな仲良しですか？喧嘩とかしますか？しませんか？って質問が多いんだけど質問が多いんだけど、語り同人ジャガイモの皆さんって全員で何人ぐらいいらっしゃるんですか？
全員で何
人ぐらい？全員で何人ぐらい？
延べでいいんですか？31
人か2人
31人か2人
ぐらい。
っていうか今の誰
誰誰、すっごい気になってはいるんです。すっごい後ろで
今の誰
気になるんですけど、
もう一度ちょっと伺
う、はい、
も
うお願いします。
ジャガイモ村みんなで何人ですか？
喧嘩ばかりしてます。
嘘だ、それは嘘です、それは嘘です。みんな仲良しですけど、なんか気になりますよね。
あなたは誰ですか？
ブヨ
あれどっかで聞いた、
ウォンバット、
マッチョ
ウォンバットだ。
どっかアニメで聞いたな、
チュバチュバ
どっかのアニメの番組で聞いたな。
あのね、
はい、
はい、
食い物ばっかりだ話題になってるけどね私のね若い頃はね、
はい、
食うよりね印鑑作ってましたよ。
あ、
さつまいもで、
芋でね、
芋版
ね。そうかそうか、そうですよね。
触れなくていいんですか、いろいろ
触れますか。私の方が紹介させていただいてよろしいですか？
どうしよう、
ご自分から
マッチョ、
マッチョ
僕そっから離れない、
自分で名乗る気がないから
ないですね、ない、
自分が名乗る気がないから、うん、私が名乗りますよ、はい、私が名乗るっておかしいですご紹介しますよ、は
い、
ね、語り同人ジャガイモの、ね、アドバイザーでもあり、
はい、
私とも来月共演させていただくことになっております、
はい、
ジャガイモ村よりですね、声優の麦人さんにお越しいただきます。いや
お疲れさん、は
い、どうもお疲れ様です。
ジャガイモの皆さんお疲れさん、
お疲れ様です。ありがとうございました。なんと番組、
はい、
スタートの時間からずっといるという、
は
い、
そうなんです、そうなんです。びっくり、誰も
今までずっと黙ってたという
プレッシャー半
端ない。いやいやいや、恐縮ですよ麦さん、急に来るんだもん、びっくりした。
誰も知らなかったんですよね。
変な声しちゃった。
いや、圧倒されててずっと。
誰一人、いやいやいやいやいやいやいや、どうし、だ誰一人麦さん来るなんて知らなかった。
知らなかったです
え、だって今日収録の日、
そうなんです、今日ね、殺すぞみたいなね
悪の狩猟の役ね、
怖い怖い、
はいはい、特撮の
午前中やってきまして、
はいはいはいはい、
何時に終わるか分かんなかったんだけど、
うんうんうんうん、
1時半ぐらいに終わったもんですから、
はいはいはい、
ちょっと行ったことないしね、
はい、
タシのその生の放送というのをいずれ私も、
ね、そうですね、
お付き合いしたいと思って下見しとこうと。
あ、本当ですか。
それでジャガイモの同人たちが、
はい、
ね、今日はメインだから
今日来るってことですから、
はい、どんな風に頑張ってやるのかな。
いやもうだからみんな麦さんが横にいる状態でこう2時間半以上番組やってたっていうね、うん、
はい、
すごい状態だったんですよ。
もう心が動揺しっぱなしです。
そう、俺が多分一番動揺してた。
そうですよね。一番タシーさんがもう麦さん見た瞬間の顔がもう忘れられない。
すごいびっくりしましたよ。
本音で言えば飲みに来たよな。
飲み行きましょう。
ね、
はい、じゃあちょっとおむぎさんあと30分ぐらいなんですけれども、はい、最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。は
い、
ではまああの喧嘩ばかりしている31人。
違います。してないです。してないです。ここだけは訂正します。してないです。みんな仲いいです。
みんな仲いいね。
ということに。
ちなみにね、今欠員が最近出ましてね。
はいはい。
1人、2人、うん、最大3人
と、うん、いうことは入れるってことですか。3人、う
ん、ただ限られてますけど入る時期がね、時期あるうちの、
はいはいはいはい、
1人で、ダブル登録すれば2人だけ、
うん、なるほどなるほど、はいはいはい、
今度の公演見に来ていただいて、
う
ん
う
ん、
ぜひね我こそはと思う方は応募いただきたいと、はい、
希望者をぜひ、うん、お願いします。はい、
はい、では続いて投稿者の方々の投稿メッセージをね、はい、ご紹介したいと思います、はい、こちらはメールでいただきました、はい、ラジオネーム猫まんま、
猫まんまさんありがとうございます。
タッシーさん、そして語り同人じゃがいもの松田さん、田沼さん、高橋さん、加藤さん、こんばんは。
ありがとうございます。名前書いてくださ
って優しい、
猫まんまさん覚えました。私ありがとうございます。
いつも楽しい放送ありがとうございます。猫まんまですということで、いやこちらも本当いつも聞いてくれててありがとうございます。早速ですが今週のお題、ズバリ芋といえばですが、芋大好きです。よく食べます。料理いろいろあるとは思いますが、料理方法、私はふかし芋が一番です。
ふかし芋、
熱々のままハフハフ。子供の頃は父が畑から取ってきたじゃがいもを母がよくおやつ代わりにふかしてくれました。そう、里芋も美味しかった記憶があります。料理で使わない小さな里芋でしたが、うんうん、湯がいてお醤油をちょこっとつけて食べたのが美味しかったな。
あ、
ちなみに里芋の仲間でいいのかしら、はい、八つ頭、
何ですか、
八の頭と書きますね、八つ頭、うん、八つ頭、お正月は八つ頭のお雑煮を作りました。
あ、なんか爪がついてるやつ、
そう、わかんないです。八つ頭がホクホクでこれまた美味しかったな。お餅を入れずお汁代わりにいただいていました。あ、なんだか食べ物の話をするとお腹が空いてきちゃいますね。もしお時間あれば皆さんどんな芋料理が好きか教えてくださると嬉しいですと。麦さん、なんか芋料理の好きなのありますか。
芋はもう大好きよ、
はいはい、
じゃあ今の方と同じように僕ら子供の頃はふかして塩を振ってね、食うのがもう本当にごちそうで、それとあとね、もうさっき話でしたけど、カレーね、カレーに入れるじゃないもん、
はい、そうですよね、
特に中村屋の
中村屋の先生ですからね、
あの中村屋のじゃがいもにハマって、もう10代からずっと今も
10代から
今も月に何とか食べてます。
なるほど、すごいすごい、
カレーね、やっぱり。
ではですね、またもう一方、はい、よしこさんのツイッター経由投稿、
そうです、ありがとうございます。
ラジオネームもちこ、
もちこさん、
ありがとうございます。1ヶ月以上前にさつまいものクッキーを作って、はい、作りすぎてまだ残ってるんやけど、どうしたらいいかな、まだ食べれるかなっていうことですけれども
、いやもう手作り1ヶ月どうなんですかね。
手作り1ヶ月なかなか結構ね
シビアですよね、
ホラー映画の題材にはなるかもしれない
でもまた
いろんな使い道ある
で、でもまた火を入れれば大丈夫
なん
です
か。そうなんですか、
わかんない、
愛情があれば食べられるんじゃない、
愛情ですね、はい、ありがとうございます。もちこさん、そういうことらしいですよ、
愛情があればいいそうです、
ね、ファックスいただきました。ファックスもバンバン来ています、
ありがとうございます。
ラジオネーム、こちらも常連です、ナルトを取るな、
ナルトを取るな、
下から読んでもナルトを取る
な、すごい、ね、
トワキン音中、タッシーさん、ゲストの松田様、田沼様、高橋様、加藤様、こんばんは、
こんばんは。
芋といえば天ぷらにしても焼いてもうまいさつまいも、私はさつまの天ぷらも好きですが大学芋も好きです。ポテチにしてもうまいじゃがいも、ゲストの皆様にも縁がありますねと、私は山吉のわさビーフ、いや、
美味しいですね、
山吉の他のポテチも好きだ、
うん、好きだ山吉吉
お酒の種類としては芋焼酎、これはタッシーさんにおなじみですよね、あ、これは曲名です。リクエストしたいけどかからなさそうなので曲名を挙げておくだけにとどめます、はい、佐久間秀樹さんのジャガイモくんの物語。あ、佐久間秀樹くんはコーノスの観光大使ね、そのフラワーラジオでもレギュラー持ってて、もうこの間も私共演させていただきましたけど、佐久間秀樹くんジャガイモくんの物語っていうのあるんだ。
気になる。
あ、そうなの。さ、存じ上げませんでした。もう一つ使ってる人はいないですけれども、はい、昔芋姉ちゃんとか言ってる人がいた。
芋姉ちゃんなんか
言いますね。芋姉ちゃんって言ってた。俺らの世代は特にた、うん、確かにいた、絶対いた。ナルトを取るなということで、
ナルトを取るなさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてもファックスいただきました、はい、北海道から。
おお、じゃがいも
北海道からね、ファックスいただきましたよ。
北海道でっかいど、
そう、うん、まさにそのラジオネームでっかいど北海道 DKD
見てないですよ、私見てないです。
DKDHKD
DKDHKD
でっかいど北海道、タッシーさん&語り同人ジャガイモからいらっしゃった、松田よし子さん、はい、田沼優子さん、はい、高橋一子さん、加藤ひかりさん、
全部
フルネームで来て
る。ありがとうございます。
寒い寒い北海道から DKD、HKD の出番だよ。
出番だよ。
出番だよ。お時間お付き合いいただきますよということで、こんばんみ、田代さん嬉しそうですねって書いてある。聞いてくれてんだね。本日嫁からインフルだったというメールが届きました。私も熱っぽい、特に首の周りが熱いです、やばいかも、昨年のタッシーさんのインフル思い出されますねこれから気力で乗り切ります、昨日から始まった新学期、学校の先生なんですよ。
そうなんですか。
昨日から始まった新学期なのにもかかわらず速攻で帰宅しました。早速聞いてみたら賑やか、うん、あ、そういうことだったのね、本日のお題です。ズバリ芋といえば最初に浮かんだのはド根性ガエルのゴリラ芋、はい、あ、ゴって書いてあるんですね。次はなぜかタロイモ
とか、
今日の給食で出ていた紫芋チップス、
うん、え、給食で、え、給食に、
最近の給食はこんなものも出るんですね。あと北海道といえば若狭芋というお菓子、
うん、美味しい、
あ、知ってんの、ゆっこさん、実は芋の成分は入っていないという事実が、
そう、でもなんか繊維みたいなの、
こんなところでお茶を濁しつつ今日もかき逃げでしたっけ、
かき逃げ
かき逃げするんですよこの人、すごいですよね
ありがとうございます。
続いていきます、はい、こちらは初めてですね。誰だ、ミノワのポイントが溜まっている男。
ミノワのポイントが、
ミノワのポイントが溜まっている男、タッシーさん聞いてますよ、聞いてますよって、ありがとうございます。初めて聞いているのですが、タッシーさんのいい味が出ていて、まるで目の前でタッシーさんが一杯やりながら話しているようです。あら、ジャガイモのメンバーの方々との息もぴったりで引き込まれますね。あら、嬉しいですね、聞いてくださって生放送
ありがとうございます。
芋といえば、はい、干し芋です。
あ、
干し芋ね、今の季節は日本酒の熱燗によく合います、ぜひお試しください。
日本酒の熱燗
嬉しいですね、
ありがとうございます。
それからですね、はい、これから行く居酒屋で待ち構えてる方もいます。掲示板に書き込みいただきました、はい、若大将の兄貴、
兄貴さん、
うも、これね、どうもっていうことを挨拶で書こうとした人が、ドア抜けちゃって、うもって挨拶したことがあった以来、この番組で流行ってるんですよ。
うも、
うも、うも、皆さんに会ってから若大将の店で芋焼酎に浸かり消費しています。若大将の兄貴でございます。芋とは若い頃に田舎者の意味で使われていたと思います。がしかし僕らの親父、お袋、団塊の世代の方々の主食になるべく存在だった芋。いろんな芋がありますね。ゲストの皆様、今宵はタッシーさん御用達の若大将の店へいらしてください、仕事が大変忙しく殴りガキみたいです、すんまそって感じ
すんまそ、
いやいや、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いろいろ皆さん来てますよ、後ほどお会いしましょうよ、
はい、
ね、それからですね、この番組の名物なんですが、よく脱ぐ人がいます。脱いでばっかりいる人、ただラジオなんで、うん、実際脱いでるかどうかも分かんないですが、とにかくラジオで脱ぐのが好きなんで何も問題にならないという
それは素晴らしいですね、
すごい荒技な人がいます、もう長年常連投稿者、うん、ラジオネーム春尾、
春尾さん、
ね、どうも、
はい、どうも
どうも
どうも
はい、どうも、どうもテンション低くなるんです俺この辺
からなんでですか、
だんだんこのゆきこさんが待ち望んでいたこの川下りがこの辺から始まってきます。下の方、下の方
に
川下り来ました、来ましたか、
目がランランと
来ましたかって今年の大河ドラマ、
はい、
裸もゆ、
はい、違いますよ
今年の大河ドラマ裸もゆでの脱ぎ田松陰の脱ぎ田松陰の演技が好評なタッシーさんこんばんは。はいこんばんは誰もな吉田松陰のこと言ってんのこれ。
そうですそうです、
脱ぎ田松陰、
脱ぎ田松陰
何を言ってんの、何もかかってないそして脱ぎ脱ぎ同人裸いもの皆さんもこんばんは麦人さんの前でこれ脱ぎ脱ぎ同人裸いもの皆さんもこんばんは。
こんばんは、裸いもです 裸いもです、
松陰先生の裸尊塾の教えをしっかり守っている春尾です裸尊塾ね、
裸尊塾、
いうもんですね。 あれこれ小さいことで悩まず、うん、焼き芋食って屁こいて寝るくらいの男になりたいっす。
あ確かに
以上です。
え終わり、
この人あんま本文がないんですいつも、まあ、裸のくだりだけ最初徹底的にやって、まあ、本文は全然ない、身がない
短かった
そうなんです、
意外と短くてちょっとびっくりしました。
ラストいきます。
あラスト、
コウノスにお住まいの方なんですが、現在名古屋に単身赴任中。
あら
ラジオネームたま
さん、
うん、もう15年間ずっと投稿してくださ
った。
たしじゃがいもの皆さん、イアンバイです。イアンバイっていうのはこちらの挨拶でいいアンバイですって言
うんです、
ね、イアンバイです。
イアンバイです。
タマです。じゃがいもの皆さん、ようこそ鴻巣へ。
はい、ありがとうございます。
この土日も仕事です。いよいよ年度末な季節がやってまいりました、はい、このまま3月まで突っ走ります。その手始めに日曜日、うん、お取引先の30代女性バツイチ、私好みのちょっときつめな営業担当の S さんとともにお客様へプレゼンにこれから行ってきます。いろいろな意味で喜びを分かち合いたい、今はそんな気持ちです。いつもね誰か女性が出てくるんですよ、さて芋です。埼玉県は川越のさつまいもが名産ですが、愛知県大府市には、
はい、
大府市大きな府ですね、
はい、
大府市にはこの山芋、この山芋、
この山
芋、木の山の芋、この山芋という芋が特産品にあります。栄養価が高いので畑のうなぎと地元では呼ばれています。形はジャガイモに似てコロッとしていますが粘り気が強く、うん、まさにあっちに効きそうな芋であります。
おっとおっと、
キランキラン、ユキコキランみたいな感じで、
ね、ものすごい嬉しそう
な、ね、この山芋覚えてて、この山芋、
この山芋です、ね、
この山芋、うん、
メモってる、
しっかりここに刻んどいてこの山芋、ね、
メモってる。
そして、大府市の非公式ゆるキャラで、うん、芋麺というのがいるのですが、
芋麺、
これがなんとも怪しい、
怪しい、
首から下が裸、中身は春尾さんなんじゃないかと思われます。愛知県には岡崎市に岡左衛門というちょっと怪しい、こちらは公式ゆるキャラがいますが、うん、この二人が並ぶとかなりやばいです。私はまだ生で遭遇したことがないのですが、名古屋にいるうちにぜひ会っておきたいです。
確かに、
いやすごいですね、
気になるそのゆるキャラ、
はい、全員ちゃんと読み終わったかな。
ありがとうございます
皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
まあさすがにたくさんの芋話が、こんなに芋で盛り上がったことはこの番組かつてないとこれから先もないんじゃないかなと思いますけれどもね、なかなか皆さんね、投稿、楽しい投稿たくさんありがとうございました、
はい、
以上リクエストタイムをお届けしました。 CM の後は毎週恒例のですね、
はい、
無伴奏読唱生歌のコーナーでございます。はい、それではですね、ラストはエンディング、毎週お届けしております無伴奏読書歌い人語るの生歌のお時間でございますが、
はい、
毎週いろいろな私のレパートリーやカバー曲をお届けしてるんですけれども、今日はですね、歌い人語るがその、うん、2012年に活動を始めて、
はい、
まあ、3年前ですよね。でその時の初めてのライブで、
はい、
歌った以来まだ歌ってない曲がちょっと一曲ありまして、で若い志を持ってらっしゃる皆様に、
はい、
今日のゲストの、ね、皆さんに、ちょっともう本番に向けてね、
はい、
この志をずっと忘れないようにという気持ちも込めてですね、儚い夢でもという曲を持ってきました、
はい、
これはラジオを聞いていらっしゃる方でもね、これからもしかしたら人にまだ話していない小さな夢があるかもしれないけれども、このせちがらい世の中の中でね、どうかその夢失わずに、ずっと持っていてくれたらなっていう願いも入っていたり、あとは自分でもちょっといろいろとね、屈しそうになる時がありますんで、そういった時自分のためにこう何かこう戒めのためにもね作った曲です。儚い夢でもという曲を聴いていただきたいと思います。儚い夢でもいい、 何も見ないよりまだまし、もう二度と失わないと心に決めた。おじけづくこともあれば、泣きたくなることもあるはず。それでも歩き出さなければ、どこへも行けない。遮る人の相手は必要ない。迷っても何の得にもならない。そう。気持ちの向いている方へと、ただ進んで行けばそれでいい。儚い夢でもいい、何も見ないよりまだまし、もう二度と失わないと心に決めた。偉い人の言葉など当てにせず、邪魔な横やりなども気にせずに、今こうして芽生えた思いには背を向けることなく裏切らず、儚い夢でもいい、何も見ないよりまだまし、もう二度と失わないと心に決めた。もう二度と失わないと心に決めた。ありがとうございました。もう皆さん目の前だから緊張しててね、儚い夢でもという曲を聴いていただきました。2月のジャガイモ村井麦さんもよろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
はい、まだね予約受付中でございます。そして何といっても来週から本番が始まる皆様、
はい
ね、語り同人ジャガイモの収穫祭でございますよ。22日から始まります。25日日曜日までね、皆様頑張ってくださいね。
はい、もう期待しております。
じゃあ、ラストにですね、リスナーの人皆さんに向けて、
はい、
松田さんから一言ずつ、はい、手短に、ちょっと時間もないんでね、お願いいたします。
皆さん元気ですか？私は元気です。よくわかんないけど頑張ります。
はい、頑張ります。
はい、どうぞ。
はい、いろんな縁があって3回目ここにお邪魔させていただくことになりました。うん、人と人との縁大事にしてこれからも頑張っていきます。
はい、頑張ってください。はい、そして光くん、はい、
地元が恋しくなったらまた遊びに来ます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。そしてゆきこさん、
はい、ぜひ公演いらしてください。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。そして、はい、麦人さん一言お願いいたします。
初めてのコーノスで、はい、初めてタッシーの番組に出させてもらって楽しいひとときを過ごしました。いやいや またこの後楽しくタッシーと飲みたい
と思います。
よろしくお願いいたします。もう一度ねインフォメーション、ご紹介したいと思います。
はい、
語り同人じゃがいも収穫祭、1月22日の木曜日から25日の日曜日まで中野区鷺宮にありますスペースじゃがいも村にて開催されます。すでに24日土曜日の、13時の部は売り切れ、
はい、
そして、他にもですね売り切れ間近の日がございますので、はい、ぜひぜひ皆さんねお早めにご予約いただきたいと
お待ちしてます。
というわけでございますね。はい、チケット予約、はですねファックス番号 050-3156-7085、050-3156-7085ということですね。はい、まだもうちょっと時間ありますので何かアピールありますか皆さん。
アピール、
はい、
アピール、
僕が出るのは25日だけです
。そう、あ、そうだそうだ、はい、最終日だけです、ね、
最終日だけです、はい、最終日は13時です。
加藤ひかりくんは25日の13時のみという非常にあのレアリティの高い、
はいね、レアリティ高いですよ。
非常に貴重なこのジャガイモ、同人ジャガイモの中でも、うん、初の出演になるわけですから、
これ、
これ見逃すとね
ないんですよ。次の春までない、
そうそう、春まで待たなければなりませんから、
一回きりで。
麦下さん絶賛のそのあだんだんハードル上がり始め
ましたね。
だんだんハードルが上がり始めました。
初日だとタシーさんがいらっしゃるんですね。
そうですそうです、
はい、
だからまああの鷺宮で僕と握手
なんかどこかで聞いたことがある、
どこかで戦隊賞の、
はい、僕と握手、
ね、もちろん麦下さんもね、
あ、そうですよ、そうそう、麦下さんもいらっしゃるんで、
麦下さんと握手できますよ、
できますよ。
もうねさっき、はい、あの私の携帯にあの麦下さんのファンから
お
ーメール来ました
よ。おらら、
すごいって、
すごい、
すごい、すごいって、私ツイッターで速攻でさっきつぶやいたんですよ。
あ、いつの間に、
サプライズ出演麦下さんって言ってツイッターでつぶやいたところを早速メール来ました。
早い、
ラジオネームソノさん、
ソノさん、
ソノさん来ました。すごい、ついに生麦様登場って
生麦様、
生麦様なんだけども、こう字面だけで呼ぶと生麦様、
生麦様
っていう感じになって登場ってね、今度また3時間ゆっくり麦さんと番組できる時が来ればいいなっていうふうに思ってますね。
生卵、生麦も大好きです。
そうですよね。まあいろいろとですね、皆さんぜひぜひ22日初日木曜日、
はい、
これは光のグループが、光のグループが15時、
15時からです。
19時から冬の風、
風ですね。
で、はい、23日が今度は逆になります。
逆です、
うん、冬の風が15時、
はい、
夜19時が、冬の光という感じでね、このようにあの入れ替わりながら、公演が続いていくんですけど、
土日だけちょっと開演時間が、
そうですね、土日、13時16時になります、
はい、
13時の、回と16時の回、それぞれ、風光、
うん、
24日が光風、うん、その光はもう売り切れてると
、そうなんです、ありがとうございます。
で最終日が、風光ということになっておりますのでね、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、もう一度じゃあね、受付のファックス番号です。 050-3156-7085、 050-3156-7085 です。そして、僭越ながらですね、私の告知もさせていただきますと、2月の10日の火曜日、こちらは売り切れ直前でございます。無伴奏独唱の歌い人語る怒涛の4日間、2月10日売り切れ直前、うん、11日水曜日祝日、14日土曜日、そして15日最終日日曜日という形になっておりますのでね、
初日だけないと声、ね、
そうですね、初日だけ19時で、他はありがとうございます他は全て15時の開演という感じで、まあ、早めに終わって早めに麦さんと一緒に飲み、
大体
そういう設定で組まれ、プログラムが組まれているということでございますね。
そういう
はい、そんな感じでございます。はい、はい、その中で今日も3時間お届けしてまいりました、はい、トワイライトアベニュー767金曜日第744回目でした。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人語ること、タッシー田代、そして、
やる気はあるけど空回りの松田よし子と、
はい、なんだよ、田沼優子と
マイペースボーイ加藤光と、
人好きの可愛いおばさん高橋由紀子と、
飛び入りで参加した、 麦人でありました。
ありがとうございました。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。来週はのすけくん登場です。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、
バイバイ。